いじめの本質は差別だと。人間の歴史を見ていて、差別なき時代があったか、差別なき社会がどこにあるのか、どこにもありませんよね。もし人間というものが人間を差別せずには置かない存在だとすれば、ユーミリさんによればいじめはなくならないってこと。さあそこでそれをどうするかっていう問題が次に出てくるわけですね。大問題ですよ。日本の今日の教育を根本的に考え直さなければならないところに来ているにもかかわらず、その根本のところをどうすることもできない。まあ、みんな感じてるかもしれない。基本は差別だな。ただ民族の民族による差別もあるだろうし、金持ちが金を持ってない貧乏人に対する差別もあるだろうし、才能のある人間がない人間を差別する、まあ至るところにあるわけだ、材料は。だからみんな知っている、知っているけど表に出すことはできない。ここですね。私は岩手県の出身でですね、未開放部落の問題はほとんど子供の頃から感じたことはなかった。だから20年前東京からこの京都に移り住み、その過程で奈良でも3年間過ぎました。京都奈良に住んでみて初めて人権という言葉が毎日のようにいろんなところで書かれ語られ、問題にされているということを初めて知りました。もう人権人権ですよ。私は奈良では女子大学を立ち上げたのでありますが、立ち上げた途端にですね、その講座の中に必ず人権問題を入れなさいっていう解放同盟の方から要請があります。月に一遍はちゃんと講演会しなさい。でそれをやらないとその地域で生きていけない。京都でもそれに類似した現象がありますよね。ところがね、それほどやっぱり差別の根が深いところなんだなって僕は思った。朝から晩まで毎日のように人権人権って言い続けなければならないほど差別の根が深い。ちょっと京都で言えないんだよね、こういうことを。奈良でも言えない。でそこでお隣 の、 その滋賀県で今度起こったあのいじめ問題もおそらくこの問題は深いところで関わって、被害者加害者関係する学校教師保護者、そして教育委員会、全てこの差別の問題ぶつかっている。いやそれは表には出せない、この苦しみですね。これどうするか、そこで悩んでますになるんです。本当に悩んでますよ。どう考えたら、あと10分このまま逃げ込むことができるんですよ。私は漠然と考えていることをちょっと最後に申し上げてみたいと。もう二十数年前に私は東京におったときに、早々の自由を考える会、お葬式をですね、どういう形式でやるか、お寺で、今日はな、正三寺さんだからな、仏教式のお葬式をするばかりが早々のやり方ではないよ、もっと自由に考えたらいいじゃないかということを、まあ、考えるための組織ができまして、最初から私それに参加してるんですよね。それで、まあ、以前から私はその自分が死んだ時は葬式はしない、お墓は作らない、遺骨は散骨にする、しかもそれは人握り散骨にする。でもちゃんと翔さんは分かってるからいいですよ、また同じこと言ってるなんて聞いてるんですよ。でその時なぜそんなことを考えたかっていうとですね、その差別の根源は何かって考えていくとですね、人間の死っていう問題に関わるということに行き当たった。死の汚れですね、死の汚れに携わる人間に対する差別ですよ。これは根本だ。早々の問題っていうのは初めからこの差別の問題に関わって、しかもそれは人だけじゃない、動物の死に関わる、動物と人の死に関わる人間は差別されてきた、現に差別されている。でその根本にあるのは 死っていうのは汚れを持つっていう考え方、死は汚れを発する。やっぱりそれからやっぱり自分を切り離したいっていう、そういう本能的な欲望が我々にあるわけです。 だから前に脳幹不日記が映画になりました。あれ映画の題目は何だっけな、送り人、送り人、あの作者のあのシンモンさんは私非常に親しくして人なんですよね。それでもうあれ以来青木新聞さんはもう日本全国公演公演で回ってますよ。今でもまずっと公演、心臓悪いんですよ、いつパッと行くかわからない。財布にはこんなお札がたまってるっていう、いやこれ言わなくてもいいんだけどあれ全部それ酒飲んでますよ彼はね。我々も一緒になって酒飲んでんだけど、あの送り人の中でですね、その脳幹部の仕事をしている元木君がね、銭湯に行って体中石鹸をつけて洗い流している場面があるでしょう。お前は汚れた人間だって女房に言われて、あれですよ、汚れ、その死者死体を扱う仕事をしているから体全体に汚れがついて、それを銭湯に行って石鹸で洗い流そうと流れるわけがない。あの狂気のように体を洗い流そうとしている姿を思い浮かびますよ。現代の問題なんですね、死の気があるっていうのは。しかも誰かがその死体を処理しなきゃ、亡くなった人を弔うことはできない。それから肉を食べるったって誰かが屠殺してくれなきゃ食べられませんよ、我々は。豚だ肉だってもうグルメ、飽食の国になってますよ、日本は。そのくせその問題に対しては差別の気持ちを捨てきれない、一大問題じゃないでしょう。とすればやっぱりこれ解決するのは宗教しかないと思うんですよ、僕は。で、その一握り三骨っていうのはですね、私が提唱してきているのは、まあ焼き場に行って焼く以外にない。で、遺骨をうちに持ってきて、それを自分で必ずしか何かでこないんですよ、女房の骨を。金槌はなちょっとって女房が言ったもんだから、じゃあウイスキーのオールドパーの瓶、あれは硬いからね、あれは金槌よりいいですよ。でウイスキー飲みながら追悼、これはやっぱり死者と思いを共にする一晩になるはずだ。で粉にして、それで二人の思い出のところにそっと人に見るとそっと巻いていく。いっぺんに巻くと、これは当たりほとりの人にいろんな刺激を与えることになりますからね。銀座四丁目にしょっと本願寺の前にちょっと一人に、もうこの正三さんの前にも一言かけられない。それが私の人に見る三骨で、それはやっぱりそういう行動自体が死の汚れから自由になっている。死者供養っていうのは汚れから本質的に自由になっていることである。それをいかにその国民的なレベルで実践していくかっていう、でそういうことを考えますとね、私はその仮想にして一握りとこう考えていたんですが、そのうちにこのエネルギー問題が出てきたでしょう。で調べたらもう毎年日本人は110万人亡くなってるんですね。その110万人は火葬場で焼かれている。なんで焼いてるか、重油で焼いてるわけです。ものすごい量の石油ですよ。そんなことやっていっていいのかっていう問題ですね。温暖化効果ガスをどんどん出すでしょう。いいことは何もない。だからこれ一握り三骨はそれはそれとして大事だと思うけれども、土葬も考え直した方がいいなと思った。これはそのまま土に返すわけですから。さあそこでですね、山に入ると、例えば京都の三山で間伐材でゴロゴロしてますよ。でも誰も使わない、あれはほったらかしですよ。間伐材こちらでもそうだろうと思いますね。最初火葬にするなら、あの間伐材をですね、インドにおけるガンジス川の焼却場のようにですね、あれで薪を作って積み上げて、その上にご遺体を乗せて焼けば、これは炭酸ガス出しませんからね。それはその温暖化効果 抑制する意味でも非常にいいと思っていたんですが、でそれなら今度はそのお棺を作ってね、あの間伐材 で土に埋めるっていう、鴨川のほとりでやってもいいし、私のふもと、あるいは連代の、鳥辺のって京都にいくらでも昔からのある、京都の人全然耳を貸してくれない、こんなこと言ってもですね、まあ、そういう状況でおります。まあ、人間のご遺体を一人一人がそれぞれの責任において個性的に弔う、そうすることによって伝統的に言われてきた一人一人の汚れを我が身に引き受ける、そのうちに汚れの意識がどんどんどんどん消えていくだろう、新しい宗教運動になるんですよ、これはね。どうでしょうか。そしてそうすることによって差別、根源的な差別の問題を多少とも軽減することに役立つかもしれないなと、これはまあ希望的観測になってしまうんです。いずれにしろそういう形で宗教の重要性、意味が問われてきているのかなと思いますね。ちょうど12時です。これで終わります。